ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週は11月の第1週、秋も深まってまいりました。列島だよりのコーナーでは、この時期に行われる日本の伝統行事七五三の話題をお届けします。そして今週の一曲のコーナーでは、1964年のイタリアのヒット曲、頬にかかる涙をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週は拉致問題解決に向け活動を行う高校生の姿をご紹介します。9月15日長野県安曇野市にある豊科高等学校で、拉致被害者増本留美子さんの弟さんで家族会の事務局長を務めている増本照明さんの講演会が開かれました。この講演会は豊科高校で福祉の勉強やボランティア活動をしている福祉クラブの生徒たちが企画して開かれたものです。学校で拉致問題の話をしているうちに、この問題への関心が高まり、解決に向けてできることから始めたいという思いから講演会を企画、救う会長野に連絡し、今回の講演会が実現しました。生徒たちは夏休み期間中、拉致問題についての理解を深めるため、救う会長野の代表塚田俊明さんを招いて勉強会を開催。また救う会のメンバーとともに署名活動にも参加し、一人でも多くの協力が得られるよう呼びかけました。家族会事務局長の増本さんは講演で、高校生に向けてどうすれば日本が良い国になるのか、一人一人がしっかり考えてくださいと話をしました。この講演を企画した福祉クラブ代表の高校2年生の女子生徒に、このクラブ活動に取り組んで感じていることについてお話を聞きました。
その拉致問題っていうものが、すごく遠い問題ではなくて、とても身近な問題であるっていうことをまず初めに感じました。私たちと同じ年代くらいのめぐみさんの拉致問題のことを知ったときはとても衝撃を受けましたし、学習を通して本当に恐ろしいものなんだなっていうことを感じて、このことを私たちだけでなく多くの人に知ってもらいたいなというのを強く感じました。
続いて福祉クラブ顧問の穂刈実先生から、北朝鮮に拉致されている方々に向けてのメッセージをお伺いしました。
現在北朝鮮でやむなく生活を送っている皆さん、皆さんを救出するために長野県の高校生たちは拉致事件のことを学習し、活動の重要性を周囲の人たちに強く訴えています。この問題が解決し、皆さんが政府専用機で 日本の地に帰ってこられるまで私たちは頑張りたいと考えています。
今週は拉致問題解決に向け活動を行っている長野県の高校生の様子を紹介しました。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授を11月5日にスタジオにお招きしてお話を伺います。先生、おはようございます。
おはようございます。
先週中国に出張に行っておられましたが、中国と朝鮮半島の関係について今回何か新たな動きがございましたでしょうか。そのあたりについてお話をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。10月の24日から11月1日まで中国に行っておりました。ちょうど時期で言いますと中国の第17回共産党大会がちょうど終わる、新しい、布陣ができた後のところでもありますので、少し、新しい体制かといいますか、党大会が終わった後今後の5年間、どういう形で中国が、政策を展開していくのか、あるいは中国と朝鮮半島の関係どうなるのかというようなことを中国の多くの専門家の人たちとですね、議論する機会がありまして、そういう中でいくつか感じるものがありましたが、とりあえずは今回の党大会の意味というのは、胡錦涛国家主席、中国共産党の総書記の体制が、これが最後になります。あと5年間続くということでありますので、胡錦涛体制がもう一回盤石のものになると。従来は前の国家主席であった、江沢民、前主席との間のその影響力といいますか、権力のそのバランスの話というのも過去5年間ございましたけれども、今度新たな党大会を経てですね、あと5年間これから5年間は胡錦涛体制というのが非常に盤石のものとして動いていくんであろうという印象を非常に強くしました。でその前提で、朝鮮半島に対する関わりということを考えてみますと、大きな変化が特にこの今後5年間にあるわけではあんまないんだろうという感じを非常に強く受けました。ただ、5年後には第18回党大会後には、胡錦涛さんは一線を退いて新しい指導体制が、中国に生まれますし、それは相当世代交代というものが考えられる。今回も50代の、李克強あるいは習近平とい う中国の指導層では若い世代に属する方が中国共産党 その政治局の常務委員に、抜擢されるということもありまして、次の5年後の18回党大会以降の新体制はかなり世代交代があるであろうということ、それに向けたの準備が今後5年間も進んでいくということも確かである。でそうしますとその世代交代というものを踏まえて、中国の朝鮮半島に対する政策というのはやはり変化してくるであろうと。でこれまでは北朝鮮との関係は、朝鮮戦争以来の非常に特殊な関係、かつては同盟関係でもあったわけですから特殊な関係で、一方の韓国に対しては、いわば一般の国との外交関係ということで南北に対する中国の姿勢は違っておりましたが、それがだんだん、南北双方に対して、普通の外交関係と持っていくという方向に変わってくるんであろうと。でそれが特に5年後の新しい新体制世代交代が行われた後には、大きくそちらの方向に変わっていくんではないかということも今回中国側と議論をしておりまして非常に強く感じました。で特に今後の5年間ということを考えてみますと、確実に朝鮮半島で一つ大きな展開があるであろうと。それは朝鮮戦争に今終止符を打って新しい平和体制を朝鮮半島に作ろうという話が今始まっております。当面、あと1年ぐらいのところで見通せるのは朝鮮戦争が終結したという、いわゆる終戦宣言というものを南北朝鮮に加えて、 アメリカ、中国、まあ、4カ国が中心になってそういう宣言を出すということが、今のところ見通されておりますし、私もその可能性十分にあると思っております。これはただ、終戦ということを歌い上げるだけでありますが、そこまで来ますと次には平和協定というものを作る動きが必ず出てきますし、時間はかかるかもしれませんが、3年4年のうちにはその平和協定が出来上がる可能性も非常に今高くなってきておりますし、中国側はそれを相当意識をしております。でそうしますと、今の胡錦涛体制下で朝鮮半島には平和協定が新たに結ばれることになる可能性がある。でその平和協定ができることによって、もはやその朝鮮半島における敵対関係あるいは戦争関係との完全に終止符が打たれるということになりますと、中国と北朝鮮との間で、まあ、1960年以降ちょっと保ってまいりました中朝条約、まあ、これは同盟条約でありまして、どちらか一方が敵国ある国の攻撃を受けた時には、片一方の国がそれを支援するというふうに決められている同盟条約が解消される、あるいはその軍事条項の部分が削除されるというような、中朝関係において大きな変化がその後に生まれてくる可能性もあると、まあ、ちょうどそれが今後5年間に進行し、そして次の18回共産党大会を経て新指導部の下で実現する可能性が十分にあるんであろうと。でそうしますと、まあ、あと5年経ちますと中国と朝鮮半島との関わり関係というものは、中国は南北双方に対して普通の外交関係を持つ、今までの北朝鮮との特殊な関係というものを捨て去るような新たな中国と朝鮮半島の関係が出来上がっていく可能性があるんであろうと、まあ、そのためのそこに向けてのスタートがすでに切られているというような印象を持ってまいりました。
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。この子の7つのお祝いにお札を納めに参ります。行きはよいよい、帰りは怖い、怖いながらも通りゃんせ通りゃんせ。今お聞きいただいている童謡通りゃんせ、これは埼玉県川越市にある三好の天神での七五三のお参りの様子を歌ったものだと言われています。七五三は一般的に毎年11月15日を中心に行われている子どもの成長を祝う行事です。全国の神社にはお父さんお母さんに連れられて着物や袴姿の子どもたちが訪れます。子どもたちはお参りを終えると千歳山のことが気になってそわそわ、地面についてしまいそうなほど長い千歳山を揺らしながらお父さんお母さんと手をつないで子どもたちは帰っていきます。千歳山の千歳は千年という意味で、子どもたちが長く生きられるようにとの願いが込められています。ちなみにある研究者によると、先ほど紹介した通りゃんせの帰りは怖いという歌詞には、七五三のお参りで帰りに鳥居をくぐる際に千歳飴をみんなに配らないと意地悪をされるという言われがあるそうです。人生の節目を迎える子どもたちにみんなと仲良くすることの大切さを教えているのかもしれません。子どもの成長を祝う行事七五三、健康で立派に育ってほしいというお父さんお母さんの思いはいつの時代も変わらないものです。以上、列島だよりでした。 さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週は日本の拉致被害者ご家族と韓国の拉致被害者ご家族との連携に関し、最近の主な活動についてお伝えします。2006年4月、日本での DNA 鑑定により30年前に拉致された日本人拉致被害者横田めぐみさんの夫が、韓国から29年前に拉致されたキム・ヨンナムさんにほぼ間違いないことが判明しました。この DNA 鑑定は、めぐみさんの娘さんと確認されているキム・ヘギョンさんのサンプルと、キム・ヨンナムさんの親族のサンプルの照合により行われました。2006年5月、30年前に拉致された横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんと弟さんの哲也さんがソウルを訪れ、キム・ヨンナムさんのお母さんやお姉さんと初めて対面しました。横田茂さんは、初めてのような気がしませんと語りかけ、キムさんご一家は、私たちもですと応じ、二つの家族の結束を確認し合いました。また、横田さんご家族は、ソウルで韓国人拉致被害者家族による集会にも参加し、めぐみさんやキム・ヨンナムさんなど、拉致被害者全員の早期救出を訴えました。韓国政府の発表によると、1953年に休戦となった朝鮮戦争中に拉致された民間人は8万人以上に上り、朝鮮戦争以降に北朝鮮に拉致され、抑留されている韓国人の数も480人を数えます。こうした事情から韓国では、複数の拉致被害者家族の団体が活動を行っており、日本の拉致被害者ご家族との連携や交流も盛んに行われています。2006年5月には国民大集会に出席するため、羅北社家族協議会のチェ・ウヨン会長や、朝鮮戦争羅北人士家族協議会のイ・ミール代表らが来日しました。同じ時期、羅北社家族会のチェ・ソンヨン代表が、キム・ヨンナムさんのご家族と共に来日し、日本の国会で拉致問題に関する証言を行っています。また、2006年12月には、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて開催された国際会議に、羅北社家族協議会のチェ・ウヨン会長らが参加し、国籍が違っても、愛する家族を失った気持ちは一緒なので、心を一つにして頑張りたいと、拉致問題の解決を訴えました。今年4月に行われた国民大集会にも、新たに羅北社家族協議会の会長に就任したイ・オクチョルさんらが参加しました。このように日韓両国の拉致被害者家族が連携して、北朝鮮による拉致問題の解決に向けた取り組みを行っており、これによって拉致被害者救出運動がより大きく展開しています。また日本政府は、こうしたご家族の活動を支援しています。次回は、日本の拉致被害者ご家族とタイの拉致被害者ご家族との連携についてご紹介します。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は、二つのご家族の方のメッセージをお届けします。1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、当時23歳で公社職員だった市川修一さんと、24歳で会社員だった増本留美子さんが拉致されました。まずは、その留美子さんのお姉さん、平野文子さんのメッセージです。
増本留美子さん、留美子、姉ちゃんだよ。今どこにいるの？元気ですか？体の調子はどうですか？私たちには何にもわかりません。でも元気でいることを信じてます。あなたが北朝鮮にいることがわかってから、救出のための運動をしていますが、まだ助けることができません。ごめんね。あなたがどんなに怖い思いをしたか、 そして心細い思いでこの30年間を過ごしてきたことか想像を絶します。でもあなたのことだから強く生きていると信じてます。父ちゃんもあなたの帰りを待っていたけど病気には勝てませんでした。きっと天国であなたのことを見守ってくれてると思います。母ちゃんは膝の具合が悪いけどあなたの顔を見るまでは死ねないと言って毎日リハビリに頑張ってます。親思いのあなただから一番気がかりでしょうが安心してね。私には娘がいます。若い頃のあなたに似て笑顔が似合う女の子です。ルミコバちゃんに会える日を楽しみにしていますよ。あなたにも家族がいるでしょう。みんなで帰ってきてね。心配することはないから待ってるよ。きっと帰れる日が来るから希望を捨てずに日本を信じて待っててね。北朝鮮の人たちにお願いします。拉致された日本人を助けてください。家族が悲しい思いで待ってます。北朝鮮の人民はきっと家族愛の強い国民だと信じます。よろしくお願いいたします。
増本留美子さんのお姉さん平野文子さんからのメッセージでした。さて続いて増本留美子さんと一緒に拉致された市川修一さんのお兄さん健一さんのメッセージです。
修一元気ですか。兄ちゃんだよ。修一と引き離されて29年、本当に長い歳月です。一刻も早く会いたいです。修一体は大丈夫かな。それが気がかりです。お父さんもお母さんも高齢のみですけど修一と必ず会える日が来るのだと固く信じ、二人とも気丈夫に健康に十分気遣いながら毎日頑張っています。人様の国に入ってきて修一たちをさらっていく、このような行為がまかり通ると思う方がおかしな話で許されるはずがありません。日本の国民も世界の国々でも北朝鮮に対してすごく怒りを表しています。自由のない常に監視されている中での生活、冬は極寒の地で寒さと戦いながらの生活、いろいろ思うと心が張り裂ける思いです。でも絶対に負けるな、気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国できる日もそう遠くない日に実現することは間違いありません。北朝鮮に拉致された日本人全員を取り戻すために兄ちゃんたちは頑張るから信じて待っていてください。
市川修一さんのお兄さん健一さんのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は29年前に拉致された増本留美子さんのご家族のリクエストでイタリア人歌手ボビー・ソロのヒット曲頬にかかる涙をお送りします。この曲は増本さんが幼い頃兄弟4人が揃って聴いた初めての洋楽のレコードだったそうです。そのことがお姉さんの文子さんにとってとても印象的な思い出として残っているそうです。それでは頬にかかる涙をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。頬にかかる涙をお聞きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって 最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。